ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールのアドレスは 786@lovet.co.jp となっております。下ネタからふつおたまで気軽に送っていただけると嬉しいです。さあ、先週はね、先週の番組はね、BGM も使ってなかったんでね、ほぼ、まあ、オープニングはないけど、ほぼ丸々ポッドキャストで、聞けますんでね、もしよかったら聞いてください。ラジオラビットのホームページでも聞けると思いますし、なんなら iTunes とかでね、ピンクカルカルって検索すると出てきたりするかと思いますんでね、ゲストのね、ももこさんに来ていただいてね、まあ AV のこととか話しておりますんで、はい。メール、そうですね、メールありがとうございます。こちら名古屋の NY、女性、名古屋の NY ちゃん、いつもこっそり聞いています。ありがとうございます。ももちゃんファンのものです。ももこさんね、人気あるんだよね、意外とね、ももこさん本当に人気ありますからね。私はお二人より、一世代年上の女ですが、仕事で少しだけ、セクシー女優さんに関わったことがあって、お二人の話をとても興味深く聞かせていただきました。特にももちゃんが女優さんの下着を参考にするという感覚、私の世代には絶対ありえませんでしたね。当時女性がひたすら話したのは女優さんたちの体を張った生き様でしたから。ちなみに小林ひとみさんが引退されて、ファンの熱望でカムバックされた頃でしょうか、私は小松みゆきさんが好きでした。 AV ではないのですが、当時ストリッパー、フラメンコダンサーで活躍されていたルーシー・サタンさんを知っている方がいたら嬉しいです。とてもかっこいい方でした、ということですけどもね、ありがとうございます。名古屋に住んでらっしゃるの？僕のよりね、ちょっと上の世代の方ということなんですけどもね、どういう仕事？セクシー女優さんに関わったことがあったっていうことでね、また教えてくださいよ、もしよかったらね。で、誰？小松みゆきさんって方、僕わかんないわ。ここ iPhone がありますんでね、小松みゆき、検索。お綺麗な方ですね。ブログ、これ多分この方ですよね、多分。おそらくそうですね。ブログもやってらっしゃいますね。なんかこういういいよね。昔はさ、その発信の場がなかったじゃないですか。ブログとかね、ツイッターとかもなかったしさ、インターネットがまだ全然だった頃だよね、本当に。でインターネットもみんなやってなくてさ、携帯電話もなかったし、まああったんだけど超高額なやつとかね、肩からぶら下げるどでかいやつとかね、あったんですけどもね。懐かしいけど、こういう方いらっしゃったんですね。あとルーシー・サタンさんもね、全然わかんないですけども、もしご存知の方いましたらね、メールください。ルーシー・サタンさんはストリッパーでフラメンコダンサーってことなんですけどもね、僕昔さ、 どこ、まあ某愛知県の某地域でね、SM クラブ的なものがね、オープンするってことでね、そのプレイベント、オープン前のオープン前日にね、呼ばれたことがありましてね、呼ばれたって出演とかじゃないですよなんか ゲストって言っても、まあお客さんとしてね、プレイベントにね招待されたことがありましてね、行ってきたんですけどもね、そこの、SM 城の方にね、あんたちょっとあそこで縛られてみないみたいなこと言われましてね、うん、で抜いてあげるわよって言われたことがありますけどもね、まあ冗談だったりもするんですけども、まあいやもうって言ってお断りしましたけどもね、うん、ね、ルーシーサタンさんも気になるよね、うん、もしご存知の方いましたらね、メールいただけたらと思います。名古屋の NY さんもね、またよかったらメッセージください。ありがとうございます。それからもう一ついきましょうかね。ラジオネームモザイくん、くんはくん付けのくんね、モザイくん、モザイクじゃないんだね。カルカルさん、こんばんは。こんばんは、いつも楽しく聞いています。先週はゲストさんも来てて、さらに懐かしの AV 女優さんの名前がたくさん出てきてとても楽しかったです。カルカルさん、フラッシュパラダイスという作品をご存知ですか？確か浅岡美玲さんのもあって、浅岡美玲さんのものもあったような気がします。また機会がありましたら AV 特集よろしくお願いしますといただきましたけども、フラッシュパラダイスってどう、名前はなんとなく覚えてるんだけどさ、ちょっと待ってよ。フラッシュ、パラダイス、フラッシュパラダイス、フラッシュパラダイス、アリスジャパン、アリスジャパン、あ、わかった。すごい。ああ、覚えてる。フラッシュパラダイスってね。アリスジャパンだったんだ。なんでしょうかね。AV ってさ、なんか、モザイク的なものが入ってるじゃないですか。で、そのモザイクをなしにして、すさまじい光量のね、光ね、光を当てて、で、映像の中で白飛びさせるんだよね。そこの部分だけ真っ白になるんだよ。光がバーって当たってるから見えないんだけど、映像で見るとね、というね、うん、モザイクをなしにして、光で見せないようにしているっていう、なんか斬新な作品でしたよね。うん、のモザイクはモザイクでいいと思うし、すごい白い光を当てるっていうのも、なんか想像、結局見えないんだけどさ、何もね見えないんだけど、なんか想像ね、こうかきたてるというかさ、っていうのありましたね。懐かしいわ。うん、モザイくん、メッセージありがとう。またよかったらね、AV 教えてください。懐かしいわ、フラッシュパラダイス。はい、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、まあエロネタがもう先週今週と、まあエロ番組だからしょうがないけどさ、ずっと続いておりますんでね、ネットで見かけました、夏キャンプ危険な害虫ということでね もう全然関係ないけどね、まあ僕今年もキャンプ行きたいなと思っててさ、ちょっと勉強も兼ねてね、夏のアウトドアで危険な害虫5選、1個目オオスズメバチ、はあ、危険度ナンバーワンは、定番のスズメバチ。スズメバチってさ、合わないよね。でも危ないんだよね、毎年20件ほど蜂による死亡事故が発生していて、その件数はクマやサメによる被害よりも多い、中でもオオスズメバチは他のスズメバチと比べても突出した攻撃力を持つ、まあ、飛び抜けてますよってことね、また土の中に巣を作ることが多く、土の中に巣を作るんだ、全然知らなかった、うっかり足を突っ込んでしまうと数百の蜂が一斉に襲いかかってくる、巣の近くでは大きな蜂が飛んでいるので見つけたら迷わず退去すべしということだそうです。それから、続いて2つ目、茶毒蛾。茶毒蛾、全部カタカナなんですけども、毒のある蛾ってことかな、被害の数は最も多いと考えられているのが茶毒蛾によるかぶれ、成虫は6月から7月と10月に出てくるが、幼虫やさなぎも含め生涯を通して毒針を持っているってことですね。成虫は鱗粉もかぶれの原因に、鱗粉ってあれだよね、蝶々とかのさ、捕まえるとさ、まあ、蛾もそうだけど、まあこれ蛾の話だけど、あの羽のところになんか粉みたいなのがついてるじゃないですか、あれだよね、あれもかぶれの原因になるんだ。羽化した後のさなぎの殻に触れてもかぶれるというのだから、なんとも嫌な存在。へーへー、サナギの殻に触れてもかぶれちゃうんだね、怖、気をつけてくださいねって言っても、まなかなかこれは気をつけにくいような気もしなくもないですけども。3つ目、マダニ。感染症を媒介するダニ。媒介するだから、その、感染症を、人間に移す、手助けをするというか、まあ、このダニが原因で感染症を、こう、どっかから運んでこられるみたいなことかな。感染症を媒介するダニで、国内での死亡例も報告されている。死亡例もあるの？九州から北海道まであらゆる山林に生息しているので、山でのアウトドアを楽しむ以上完全に避けることは難しい。へー、マダニはズボンと靴下の間などから衣服の下に侵入し、肌の柔らかい部分に噛みつく。はあ、ただまあただし、全てのマダニが感染症を持っているわけではないので、危険な個体と遭遇する可能性は低い。マダニは頭を突っ込んで皮膚を突き破り、3ミリ程度の体が、3ミリ程度の体が10ミリ程度まで膨れ上がる。3ミリ程度の体が10ミリ程度まで膨れ上がるだって。それから4つ目、ミツバチ。可愛らしいイメージのミツバチだが、返しのついた針で、人体を刺し、針ごと毒袋を残していく。ミツバチって、なんか足長バチだっけ、なんか刺したら死んじゃう蜂、蜂ってみんなそう？スズメバチは何回も刺せるんだっけ、怖っ。針ごと毒袋を残していく。毒が体内に入り、人によっては相当腫れることになるので要注意だ。なかなか死ぬまではいかないよね多分。またクマやイノシシなどの哺乳類を攻撃対象としており、街中でよく見かけるアシナガバチなどよりも性格は攻撃的。へえ、マスには近づかないようにっていうことですね。そして、 5つ目、青葉ありがた羽隠し。青葉ありがた羽隠し、と、青髪切りもどき。青葉ありがた羽隠しと青髪切りもどき、全部カタカナだからさ、どう読んでいいのかちょっと分かりにくいんですけども、どちらも体液が人体につくと強いかぶれや水ぶくれを引き起こす。青葉ありがた羽隠しは水田や湿地、青髪切りもどきは樹林、林に生息。強烈な炎症を起こすので皮膚科での診察を受けるべしってことですけどもね、この辺全然わかんないや、ちょっとまた調べておかないといけないなと思いますけどもね、まあ僕さ、でもこの辺りはあんま遭遇したことないんですけども、まあ知らないんだけどね、オオスズメ、スズメバチはまあ見ればうわでっけえ蜂って思って気づくかもしれないけど、こう字だけ見てもさ、茶毒ガとかさ、マダニとかさ、まあミツバチはわかるとして、青葉ありがた羽隠しと青髪切りもどきなんて、まあ、全然わかんないですけどもね、皆さんも気をつけてください。僕が毎年こう、困ってるのがね、ブヨ、まあ、全国地域によって呼び方がね、ブユとかね、ブトって言ったりしますけどもね、僕はブヨなんですけどもね、ブヨ派なんですけどもね、この地域が、まあ、割とブヨっていう方が多いんじゃないかなと思うんですけども、綺麗な川の近くにしかいないんだよね。こうちっちゃいさ、まあ、コバエみたいなね、ちっちゃい虫なんですけども、あいつがさ、噛みつくと、まあ、腫れるよね。あれはね、ちょっともう、ほんと、毎年困ります。で、なんかさ、自分で、なんか、ハッカーで、ハッカーの、香料か、なんかを使って、虫よけスプレーを作るとブヨにはいいみたいなんですけども、刺されないみたいなんですね。で、去年それやったんだけど、めっちゃ刺されましたね。どうすれば刺されないんだろうね。あと、蚊取り線香のさ、森用のなんかすごい強力な煙がもくもく出るさ、蚊取り線香あるんだけどさ、あれも使ったりしたけどさ、やっぱり舞踊には刺されちゃうんだよね。舞踊退治のいい方法知ってる方いましても、もしよかったらね、メールで教えていただけたらと思います。というわけで今日はこんなところかなと思いますけども、この番外編はね、なんかエロい話全然なしでございましたけども、カルカヤサトシでした。